はい、それでは今日はダニエル書の 4章ですね。ダニエル書の4章です。ここでのメッセージの題は、へりくだる王です。ネブカネザルの、まあ、最後の話になります。このダニエル書の中では、ネブカネザルが、この1章から出てきてですね、そして、この4章で終わりますけれども、最後が、神の前に、へりくだったその証が書いてあるわけですね。驚くことですね。世界の、まあ、帝国と言っていいでしょう。その王がイスラエルの神の前でへりくだるその証、経験を私たちは読むことができます。まあ、かなり辛い経験を通してですね、彼は、まあ、教訓として、この書いているわけですけれども、自分自身が獣のようになってしまった。それからまた回復したんだ。それを通して私たちもネブカネザルと同じようにこの告白することができるようにお祈りしたいと思いますけれども。では一節からお読みします。ネブカネザル王が全土に住むすべての庶民、諸国語の者たちに書き送る。あなた方に平安が豊かにあるように、意図高き神が、私に行われた印と奇跡とを知らせることは、私の喜びとするところである。その印のなんと偉大なことよ。その奇跡のなんと力強いことよ。その国は永遠にわたる国。その主権は世々限りなく続く。彼が手紙の形式で、書いています。実際に手紙だったわけです。で、受け取り人は、彼が支配していたすべての庶民、諸国語の者たちであります。そして、今読んだように、いかにこの神が優れた方であるかを、彼がそのすべての人たちに書き送っているわけなんですね。で、挨拶の言葉として、あなた方に平安が豊かにあるように。似たような書き出しを、使徒パウロやペテロの手紙の中でも見つけることができます。非常に、このネブカデネザルが書いたにしては、この、柔らかい文面ですね。彼自身が変わったんですね。覚えてますか？前回ですね、彼が同じように神様を褒めたたいてるんですけれども、全然態度が違いました。三章の最後のところですけれども、29節に、それゆえ私は命令する。諸民、諸国語の者のうち、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神を侮る者は誰でも、その手足は切り離され、その家をゴミの山とさせる。このようにですね、彼は以前からの横暴な態度を、この、燃える火の炉の中から三人が救い出されたところを見てですね、変えることしなかったわけなんです。神は褒めたたいているんですけども、自分のその態度は変えていません。けれどもですね、今度は自分自身の神になったんですね。ここが大きな違いです。私たちがですね、この思いを変えるっていうことは、まあ非常に簡単かもしれません。このネブカネザルのようにですね、このユダヤ人3人の神のことを、はじめはですね、非常に怒りたけっていたわけですけれども、次に、なんと素晴らしいことか。非常にですね、簡単に変えることができますけれども、心、またその態度、これを変えるのは非常に難しいですね。けれども彼は変わりました。そして私たちが神様の前でへりくだるときにですね、幸いがあるんだと聖書は教えているわけなんです。で、それがあの有名なイエス様の言葉です。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。そして、 ダニエルじゃなくて、ネブカネザルは、二節で、神のことを糸高き神と呼んでいます。これが自分の今まで仕えていたバビロンの神々とは異なる、はるかに優れている、もう超越している、全く違う次元におられるということを強調しているわけなんですね。で、これが実はダニエル書のですね、このテーマの一つになっているわけです。私たちが一章から三章までもうすでに学びましたけれども、そこでバビロンの神々を信じている人たちと、このダニエルが神様を信じているイスラエルの神、これ違うんだということを浮き彫りにさせています。例えば、二章においては、王のお尋ねになることは難しいことですと、この知者たちが王に言ったんですね。で、理由が、十一節、肉なる者とその住まいを共にされない神々以外には、それを王の前に示すことのできる者はいません。けれども、できなかったわけなんですけれども、今度は、ダニエルがですね、天の神がそれを知らせることができるんだよ、伝えることができるんだよと、このように言ってですね、それで二章が終わりました。で、今度三章では、ネブカデネザルが15節で、どの神が私の手からあなた方を救い出せよう。それで救い出したのが、イスラエルの神なわけですね。このように、いろいろと神と呼ばれるものがあっても、ネブカデネザルは、この神は違うんだ。ということを、はっきりと言っているわけです。そして、その意図高き神こそが行うことがおできになる印と奇跡があるんだということをここで褒めたたいています。印と奇跡。まあ彼自身は何かというと、獣になってしまったけれども神様がまた元の地位に戻してくださったという奇跡ですね。そして彼が証ししたのが、その国は永遠にわたる国。その主権はいよいよ限りなく続くです。ちょっと考えてみてください。彼は世界を治める国の王ですよ。その王が自分の国ではない国が自分たちの上にあるんだ。自分の上にあるんだということを認めているわけなんです。これ非常に難しいことですね。ちょっと考えてみてください。普通に。ある一つの国に、さらに上に主権を持っている国があるということを受け入れること。普通はできませんね。まあ、予的なものでは、この、受け入れつつありますけれども、例えば国連の力が強くなったりですね。けれども、本当に力を持っているんだと。その主権を持っているんだと。いうことをですね、認めるのは難しいことです。で、個人の生活でも同じですね。それは。自分の人生において、自分以外の存在が自分を支配しているんだ。神の主権を認めること。けれども、そのことができた人に、平安があるんですね。この一節で、ネブカデネザルが言ったように、心に平安があるわけなんです。で、このテーマも、このずっと、このダニエル書1章から3章までの間に、このあったわけですけれども、特に、ネブカデネザルが初めに見た夢、人の像の夢で、人手によらず切り出された石が足のところに、当たってですね、粉々に砕けて、で、その後でその石が大きな山となった。で、それが永遠の御国なんだということを、このダニエルが解き明かしましたけれども、同じテーマがここでも流れています。では、次、4節から。彼、ネブカデネザルが通った経験が書かれています。私、ネブカデネザルが私の家で気楽にしており、私の宮殿で栄えていたとき、私は一つの夢を見たが、それが私を恐れさせた。私の寝床での様々な幻想と頭に浮かんだ幻が私を脅かした。再び夢を見ましたけれども。 反応が違いましたね。前回は本当に、心が騒いだという感じですけれども、ここでは脅かされています。で、時期がですね、気楽にしていたと書いてある。宮殿で栄えていたと書いてあるところから知ることができます。これはもう彼の統治の後半部分、終わりまでいかないですけれども、その晩年とも言わないですけれども、後半部分に差し掛かっています。2章で彼が見た夢は、統治を始めて間もなくの時でした。だから、これから自分の国はどうなるのか、世界はどうなるのかというふうに、こう思い、こういうの、あぐねていたというか、その、心配していたというか、その時に、これからの行く末を知ることができる幻を、神様が彼に見せてくださったわけなんですね。これが初期だったんです。で、三章は、中期です。ですね。それはですね、彼が軍事的に、また政治的に権力を振る舞って、振るって、で、それで世界の人々を集めて、その権力を安定化させようとしたわけなんです。それで作ったのが金の像だったんですね。それに伏し拝みなさいということで、ひれ伏しなさいということで、このやってった。まあ、自分の権力を、まあ、のもとに人々を集中させていくということを行った。でもそれ全部終わったんです。この4章ではもう。で、安定してるわけなんです。で、彼がさ、終わりの時に行って、この、自分の力を注ぎ込んだのが建築なんですね。ローマ時代のヘロデ大王みたいなもんですけれども、非常にその建築、いろんな建築のプロジェクトを彼は持ってましたけれども、素晴らしいものですね。今でも、この世界の七不思議の中に入っている空中庭園、よく知られているものですけれども、おそらく今彼が宮殿で歩いていたとき、栄えていたときにですね、その宮殿からも眺めることができた庭園だったことでしょう。で、それで気楽にしていたときに私を脅かしちゃったと。気楽って危険なんですね。自分はもうやるべきことは成し遂げたんだ。もうこれ以上することはないんだという満足ですね。で、これが危険なんです。バビロンのことを、この、イザヤが、まあ、エレミアもですね、そして他の預言者も、預言していますけれども、黙示録ではヨハネが預言していますけれども、特徴が、楽しみにふける、安心して住んでいる女。これ、イザヤの47章の8節にあります。安心して住んでいる。走るのをやめたときに、一番罪を犯しやすくなります。ダビデがバテシバと、飼いの罪を犯したときも、同じですね。走るのをやめてしまった。走り続ける必要があります。パウロが言いました。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして、追求しているのです。この姿勢が大事ですね。では次、6節。それで私は命令を下し、バビロンの知者をことごとく私の前に連れてこさせて、その夢の解き明かしをさせようとした。そこで呪法師、呪文師、カルデア人、星占いたちが来たとき、私は彼らにその夢を告げたが、彼らはその解き明かしを私に知らせることができなかった。前の2章で読んだ部分と似てますね。他の知者たちは、解き明かすことはできなかった。しかし最後にダニエルが私の前に来た。彼の名は私の神の名にちなんでベルテシャツァルと呼ばれ、彼には聖なる神の霊があった。私はその夢を彼に告げた。最後にダニエルが来ました。なんで最後なのかと疑問に持つかもしれませんけれども、まあ、最も秘密を、告げることができる、技能を一番持っている人を最後に持ってきた。取っておいたと考えればいいわけなんですね、単純に。小さな事柄はダニエルの元にいる、知者たちに任せていたんでしょうけれども、まずそれで彼らに尋ねてみた。 けれどもそれでもダメだから一番上の人に頼んだというですね、いうふうに考えられるんじゃないかなと思います。で、ベルテシャツルという名前で呼ばれていると彼は説明してますけれども、なんでかって言ったらですね、今バビロンにいる人々にこの手紙を送ってるわけですよ。だからバビロンの名前の方で彼はダニエルは知られていたわけですけれども、でもネブカデネザルはやはりダニエルという名前が好きだったんでしょうね。で、このダニエルという言葉自体がですね、このエロヒムのこの名前、イスラエルの神の名前がありますので、それで、まあ、好んでいたのでしょう。でですね、ここで、私の神の名にちなんでてあります。ベルという神様ですけれども。この言葉から、この発言からですね、ネブカデネザルは、実は改心はまだしてないんだと、まあ、言う人たちもいます。で、私はしたと思います。習慣的に言ってるにしか過ぎない。その便宜上言ってるにしか過ぎないと思われるからです。これ全体を読むと、もうこの意図高き神を褒めたたえる、いかに優れているか、それをですね、彼はもう言っていますから、ここで私の神の名にちなんでって他の神をこの、なんていうんですかね、持っている中でですね、それでこの意図高き神とかってそういうふうに言っているのではないと思うんですね。まあ、例えばですね、私たちクリスチャンの間で縁があってなんて言葉を使ってしまいます。まあ、仏教用語ですね。また、夏の盆の時期を、まあ、お盆って言ってみたりですね。それで、先ほども私、バビロンの神様、様って言ってしまいましたけれども。このように、まあ、習慣的なものっていうのがあるわけですね。決してそれを信じているわけではない。でも、信仰的に成長したら、そのような言葉も、まあ、気をつけてはいくんですけれども、だからといって改心してないということではないわけなんですよね。まあ、それで、ここで彼がそのように言っているのではないかなと私は思います。まあ、信仰には段階がありますね。新しく信じた人にですね、完璧を求めてはいけないんじゃないかな。このダニエルに対して。あ、ダニエルじゃなくて、ネブカデネザルに対してと、まあ、私は思うわけなんですけれども、この大まかな部分、本当に経験をしたんだ。神様に出会う経験をしたんだと。いうところをやっぱりちゃんと読んでいくべきだと思います。そして彼の発言の中で驚くべきことは、聖なる神の霊がダニエルにあったというところです。これ何度もまた出てきますけれども。すごいですね。私たちは、もう簡単にですね、イエス様を信じる者たちには聖霊がうちに住んでおられるということができますけれども、他の人たちがですね、どれだけ私たちのうちに聖なる神の霊がおられると告白してくれるでしょうか。難しいですね。そこまでダニエル、ネブカデネザルに対してダニエルは証ができていたということが言えると思います。そして、清い神という概念そのものがバビロンの神々にはなかったわけです。偶像は元来人間の欲望を表出するためのものです。金が欲しければマモン、権力が欲しければバール、情欲を求めるならアシュタロテですね。快楽を求めるならモレク。清さがないんですね。けれども私たちの神様は私たちに自分の心の思うままではなく、むしろそれを捨てて御霊に従うように命じられるところの神様です。そしてですね、ここで私が思ったのが、他の記者たちが解き明かすことができなかった理由があるのではないかなと思うんです。夢の内容がネブカデネザルの自尊心をひどく傷つけるものです。彼の自尊心をめちゃくちゃにする、深く傷つける、彼のあり方をですね、肯定する内容であればですね、他の記者たちが解き明かしたかもしれませんが、けれども彼自身が誠の神に出会うために自分の このプライドを今までの築き上げてきたものをですね、粉々にするようなですね、この夢を解き明かすことはできないんじゃないかなと、いうことで、と思うんですね。誠の神、清い神は私たちの悪を明るみに出します。で、悔い改めて、光のところに来ることができるようにしてくださるわけなんですね。では、9節をご覧ください。呪法師の長、ベルテシャツァル。私は聖なる神の霊があなたにあり、どんな秘密もあなたには難しくないことを知っている。私の見た夢の幻はこうだ。その解き明かしをしてもらいたい。呪法師の長でしたね。このダニエルは覚えてますか？2章の最後のところで、このネブカデネザルが彼を昇進させたわけですけれども。そしてどんな秘密もあなたには難しくない。このダニエルの評判は、バビロン中に広まっていたことをエゼキエル書から伺い知ることができます。エゼキエル書、このダニエル書の前に私たちは学びましたけれども、驚くことはダニエルの名前が出てくるんですね。で、ツロに対して予言をエゼキエルが行ったときに、神様がこのようにおっしゃられています。28章の3節ですが、あなたはダニエルよりも知恵があり、どんな秘密もあなたに隠されていない。まあ、ちょっと皮肉をかむてですね、このツロの王に対して、君主に対して、この神様おっしゃってるんですけれども、ダニエルも知恵があるって言ってるのは、つまりダニエルには知恵があったということですよ。それだけ評判でありました。では次、10節。私の寝床で頭に浮かんだ幻、私の見た幻はこうだ。すると地の中央に木があった。それは非常に高かった。その木は成長して強くなり、その高さは天に届いて、地の果てからどこからでもそれが見えた。葉は美しく、実も豊かで、それにはすべてのものの食料があった。その下では野の獣が憩い、その枝には空の鳥が住み、すべての肉なるものは、それによって養われた。この、そびえ立つ木、実を豊かにもたらせている木、そして野の獣や空の鳥もそこに住んでいる。これが、後でダニエルによって、ネブカデネザル本人であるという、知らされています。同じような解き明かしというか、幻をですね、やはりエゼキエルが、まあ、似てますね。エゼキエルがですね、言ってますけど、31章のところで、アッシリアとエジプトのパロをそびえ立つ杉の木として形容しています。で、13節、私が見た幻、寝床で頭で浮かんだ幻の中に見ると、一人の見張りの者、聖なる者が天から降りてきた。聖なる者、これは天使ですね。天使の働きを聖書の中で見ますと、権力、権威、力、それを携えている存在であります。その上にいる存在と言ってもいいでしょう。ローマの13章の一節には、これら権力、権威、力というのは神から来ていると。そして、それを、この、持って動いているのが、この天使だということは、例えばエペソスの一章の21節とか、ダニエルの10章とかですね、あるわけです。ですから、バビロンの王にも、この御使いが、天使が来て、彼を見張っていたということです。これとっても大事ですね。権威あるもの、また権力があるものには必ず見張りがついているということです。見張られているんだということです。私たちは神様から何かを委ねられている領域があります。そうですね。責任を持って働いていく。で、その領域においては自分の裁量でいかようにもでき得るわけなんです。そこに見張りがいるんだということを私たちはよく知らなければいけません。自分が与えられている権威、権力、まあ、力の中でですね、自分がそれを行っているんだ、自分が一番上なんだと思うときが非常に危険です。ですから、例えば、この、囚人と奴隷の中での関係において、パウロが こう言ったんですけど、コロサイの4章の1節、主人たちよ、あなた方は自分たちの主も天におられることを知っているのですから、奴隷に対して正義と公平を示しなさい。わかりますね。自分たちの主も天におられるんだ。学校の先生であれば自分の先生がいるんだと思えばいいわけです。例えば牧師であれば自分の牧者がおられるんだ。イエス様ですね。そのように自分の上に存在して見張っているんだということを忘れないでください。そして14節、彼は大声で叫んでこう言った。自分一つの木を切り倒し、枝を切り払え、その葉を振り落とし、実を投げ散らせ、獣をその下から、鳥をその枝から追い払え、ただしその根株を地に残し、これに鉄と青銅の鎖をかけて、野の若草の中に置き、天の露に濡れさせて、地の草を獣と分け合うようにせよ。激しい、この、取り扱いですけれども。でも、興味深いのは、根株は地に残しなさい。完全に根こそぎにするのではありません。イエス様の、この、語られた言葉の中で、根こそぎに抜き取れって言ったらそうなるんだ。ですね。まあそういう言葉はありますけども、根こそぎに取られることはここではないわけです。根株は残していく。なぜかって言ったら、これはネブカデネザルに対する処遇だからなんです。ネブカデネザルに対して彼を滅ぼすのではなくて、懲らしめるためだったんですね。そして彼が、それによって、立ち上がることができる、そのチャンスを与えているわけなんです。切り取られるって痛いですよね、もちろん。けれども、それは、立ち上がるための機会なんですね。二度目のチャンスなわけなんです。次、16節。その心を人間の心から変えて、獣の心をそれに与え、七つの時をその上に過ごさせよ。七つの時を過ごさせよ。時という言葉、ダニエル書によく出てきますけれども、年と考えるのがここでは無難です。十二章で一時、二時、半時という言葉ありますけれども、黙示録だとそれ三年半であることがわかるんですね。時は一年なんです。七つの時ですから、七年間ですね。この宣言は見張りの者たちの布告によるもの。この決定は聖なる者たちの命令によるものだ。それは意図高き方が人間の国を支配し、これを御心にかなうものに与え、また人間の中の最もへりくだったものをその上に立てることを生けるものが知るためである。二つのことを言っています。一つは神が人を支配しているんだ。私たちは自分の地位を自分が得たと錯覚するんですね。けれども今にでもそれを取り上げることが、おできになる。それが神様ですね。次、もう一つが、へりくだったものを神は高められるんだ。これがまあテーマですね、ここの4章の。自分を高くするものは低くされ、低くするものは高くされる。これが聖書全体に貫かれている原則ですね。これ非常に興味深いんですけれども、なんで神様はそういうことをされるんでしょうか。イザヤ書の40章の4節と5節を見るとですね、この凸凹道をまっすぐにすると、この低くなっているところを埋めてですね、高くなっているところを削り取っていくんですよ。で、そこで王子ができるわけですね。で、すべての人が神の栄光を見ることができるようにって書いてあるんです。そうですね。こう、凸凹になっているとですね、栄光はどこに行くか。高いところに行くんですよ。神様に行きません。平らにしなければいけない。だから高い人を、低くしなきゃいけないんです。そして低い人は高くされなければいけない。だから本当に貧しいもの、困っている人、打ちひしがれている人、神様慰めを与えてくださいます。高ぶっている人、満足している人、飛んでいる人、神様はへりくだりを与えるわけなんですね。では次に、私ネブカネザル王が見た夢とはこれだ。ベルテシャツァルよ、あなたはその解き明かしを述べよ。私の国の知者たちは誰でもその解き明かしを私に知らせることができない。しかしあなたにはできる。 あなたには聖なる神の霊があるからだ。非常にネブカデネザルはダニエルのことを信頼してますね。これは長年のことですね。このダニエルとの間で培ってきた関係なわけなんです。ダニエルもネブカデネザルのことを愛し尊敬していました。次を読むとすぐわかるんですが、19節。その時ベルテシャザルと呼ばれていたダニエルは、しばらくの間驚きすくみ、怯えた。王は話しかけていった。ベルテシャザル、あなたはこの夢と解き明かしを恐れることはない。ベルテシャザルは答えていった。我が主よ、どうかこの夢があなたを憎む者たちに当てはまり、その解き明かしがあなたの敵に当てはまりますように。ダニエルは真にそう思っていたに違いありません。でもネブカデネザルは横暴な王でした。残酷で無慈悲な王であることで知られています。後でダニエルが貧しい人を憐れんであなたの咎を除いてくださいと勧告しているんですけれども、ネブカデネザルはですね、決して良い王ではありませんでした。けれども、彼の身に災いが襲いかかることは決して望んでいなかったんです。なぜかと言ったら彼のことを敬い愛していたからです。これをも、こういう立場を持つことは難しいですね。私たちの肉は嫌がります。でも、そうしなさいと。例えば、ペテロの第一の2章の18節。しもべたちを尊敬の心を込めて主人に服従しなさい。善良で優しい主人に対してだけでなく、横暴な主人に対しても従いなさい。これダニエルが持っているような態度ですね。そして愛は何ですか？人のした悪を思いますか思いませんか？思わないんですよね。これが旧例の愛です。伝道するときの愛です。キリストが罪人の犯行を忍ばれて彼らのために死なれた。だから彼らが滅びることなく罪の許しを受けて救われることを願われるんですね。願うんですよ。私たちは。けれどもじゃあ罪を犯しているからその裁きがあるんだということを。これを信じているわけですね。だけどそうなってほしくない。滅んでほしくない。この思いが本当の愛ですね。本当の愛です。では、20節をご覧ください。あなたがご覧になった木、すなわち成長して強くなり、その高さは天に届いて、地のどこからも見え、その葉は美しく実も豊かで、それにはすべてのものの食料があり、その下に野の獣が住み、その枝に空の鳥が宿った木。王様、その木はあなたです。あなたは大きくなって強くなり、あなたの偉大さは増し加わって天に達し、あなたの主権は地の果てにまで及んでいます。ですね。このように、先ほどの夢と同じことを、まあもちろん話しているわけですけれども、以前彼が見た金の頭ですね。金ですよ。金の頭。と同じ姿ですね。世界に広がる帝国を築き上げたわけです。で次23節。しかし王は一人の見張りの者、聖なる者が天から降りてきてこういうのをご覧になりました。この木を切り倒して滅ぼして、ただし根株を地に残し、これに鉄と青銅の鎖をかけて、野の若草の中に置き、天の露に濡れさせて、七つの時はその上を過ぎるまで、野の獣と草を分け合うようにせよ。王様、その時明かしは次の通りです。これは意図高き方の宣言であって、我が主王様に起こることです。あなたは人間の中から追い出され、野の獣と共に住み、牛のように草を食べ、天の露に濡れます。こうして七つの時が過ぎ、あなたは意図高き方が人間の国を支配し、その国を御心にかなう者にお与えになることを知るようになりますと、この彼自身にこのことが起こるんだということですね。ただし、木の根株は残しておけと命じられていますから、天が支配するということをあなたが知るようになれば、あなたの国はあなたのために固く立ちましょう。素晴らしいですね。根株を残しておけ。先ほど説明しましたが、ネブカデネザル自身が天が支配するんだ。つまり神が支配されるんだ。だから、バビロンの国がしっかりと立ちますよ。ということです。それで王様、私の勧告を快く受け入れて、正しい行いによってあなたの罪を除き、貧しい者を憐れんであなたの咎を除いてください。 そうすればあなたの繁栄は長く続くでしょう。です、ありますが、バビロンが破滅に至った理由、いくつかあります。そのバビロンに対する予言を読めばわかるんですけれども、先ほどはその、安心しきっていた姿ですね、ありました。で、今度5章を読むときにはですね、神を冒涜したことですね。神の宮にあった器を用いて偶像を賛美した。で、もう一つですね、捕囚のユダヤ人を酷使したことがあります。イザヤの47章の6節で、私は私の民を怒って私の譲りの民を汚し、彼らをあなたの手に渡したが、あなたは彼らを憐れまず、老人にもひどい重い首輝きを負わせた。行ってたんですね。それゆえに神様はバビロンを裁かれた。です。それ一つの理由です。そして、イスラエルの民のことを神様は何とおっしゃってますか？私の瞳だ。イスラエルのために触れるものは私の瞳に触れたものだ。神様はそこまで一つになっておられるわけなんです。で、私たちはですね、こう神は神、人は人っていうふうに分けてしまいます。心の中で。神様を敬っていても人に対してはまあ別に。それは大きな間違いですね。イエス様は何とおっしゃいましたか？マタイの25章の40節で、この最も小さい者たちの一人にしたのは、私にもしたのです。では、28節。このことが皆、ネブカデネザル王の身に起こった。12ヶ月の後、彼がバビロンの王の宮殿の屋上を歩いていたとき、王はこう言っていた。この大バビロンは私の権力によって、王の家とするために、また私の意向を輝かすために、私が建てたものではないか。傲慢になってしまいました。で、12ヶ月の後ですね。1年も経ってるんです。聞いた時はなんか真剣に受け止めていたかもしれません。1年も経てば忘れてしまいます。ですね。私たちも、この警告を、しっかりと受け止めなければいけません。イエス様は私たちに何とおっしゃいましたか？目を覚ましていなさい。眠っちゃうんですね、どうしてもね。霊的に。聞いたときは、ああ、そうだって思ってもですね、その警告を忘れてしまいます。で、私の権力によって、王の家と。これ英語で読むとですね、非常にもっとわかりやすいんですが、I とか My って出てくるんですね。何度も何度も出てきます。主語がなんか日本がよく省略されますから、でもこれたくさん出てくるんですよ。これ傲慢の種ですね。バビロンの王の背後に誰がいたか知ってますか？イザヤ書の14章には、ルシファー、悪魔がいたことが書いてあります。でそこで、ルシファーがこう言いました。私は天に昇ろう。神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう。私です。ではどうすればいいのか？神に変えればいいんです。というか、神がそうなんだっていうことを認めればいいんです。神の主権、端的に表している言葉が、ローマの11章の最後にあります。ローマの9章から11章までは神の主権についてがテーマですけれども、そこにこう書いてあります。すべてのことが、よく聞いてくださいよ。神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光がとこしえにありますよね。これが神の主権をよく表しています。原因が過去、神から発したんだ。で、現在が神によってなるんだ。で、将来が神に至るんだ。生活のあらゆる領域で神の介入と支配を認めていくことが、へりくだりの道です。嫌なことって感謝するの難しいです。嫌だなって。けれども、神様を知るってすごく簡単です。それも神様から来たんだ。感謝します。それ神様すぐに経験できます。神様にある平安を持つことができます。神様に委ねることができるからです。それ戦っているのは人間なんですよね。だから自分の国があるわけなんです。けれども神の国があるんだっていうことを認めていくことが、この神の主権を認めていくことです。 では31節。この言葉がまだ王の口にあるうちに天から声があった。ネブカデネザル王、あなたに告げる。国はあなたから取り去られた。すごいですね。口にあるうちにってあります。祈りの答えとしてですね、まだ祈り終わらないうちにっていうのが、アブラハムのしもべ、がですね、自分の主人の息子イサクのための、この嫁探しをしていたときにですね、祈っていたときに、書いてありますけれども、それ素晴らしい話ですね。祈り終わらないうちにその祈りが聞かれた。でも今度はここではですね、祝っているうちにその祝っているのが終わらないうちにですね、やめさせられたんですね。これ、愛の言葉だと思うんです。懲らしめの言葉なんですけども、神様が取り返しがつかない前にですね、このように、ネブカデネザル王に、すべきことを行っておられます。次、あなたは、人間の中から追い出され、野の獣と共に住み、牛のように草を食べ、こうして七つの時があなたの上を過ぎ、ついにあなたは意図高き方か、人間の国を支配し、その国を御心にかなうものにお与えになることを知るようになる。この言葉は、直ちにネブカデネザルの上に成就した。彼は人間の中から追い出され、牛のように草を食べ、その体は天の露に濡れて、ついに彼の髪の毛は、わしの歯のようになり、羽のようになり、爪は鳥の爪のようになった。すっごいですね。まさに、獣のようになってしまったわけですけれども。現代で言ったら、精神病の何かだったと思うんですね。いろんな注釈書にですね、いろんな精神病の名前が書いてあるんですけども、それ重要じゃないですね。狂気の沙汰に陥ったということだけがはっきりしているわけですけれども。で、おそらくですね、ここで想像するに、彼は王位は退けられていないはずです。次にまた王になってますから、7に立った後にですね。王の顧問たちが、ダニエルの助言をおそらく聞いたんでしょうね。で、そのまま行政は、顧問たちが行って、ダニエルもそれに関わって。で、おそらくは、ネブカデネザル自身はですね、おそらくその、どっかで、宮廷の中かもしれませんよね。こういう感じになっていて、誰かが見張っていたというか、見守っていたというか。で、理性が戻ります。34節。その期間が終わった時、私、ネブカデネザルは目を上げて天を見た。すると私に理性が戻ってきた。それで私は意図高き方を褒めたたえ、永遠に生きる方を賛美し、褒めたたえた。その主権は永遠の主権。その国は限りなく続く。その国は、世々限りなく続くと。いやー、素晴らしいですね。理性が戻ってきた。その直後に行ったこと、その理性を使って何を行ったのか。褒めたたえたんですよ。素晴らしいですね。その彼が痛い経験をしているときに、苦しみを持っているときに、神様を知ったんですけれども、その後で出てきたのが、賛美という、神の懲らしめを正しく受けている人の姿です。このような経験をするときに、二つ選択肢があります。今言ったのが一つなんですね。その懲らしめを懲らしめとして受け入れることができた。それゆえに、誠の神に会うことができた。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものです。悲しむものは幸いです。慰められるでしょう。これがそのままになったわけですね。もう一つは苦々しく思うことなんです。それでも、このようなひどい経験をさせた神は、なんとひどいもの、やつなんだと。罵るわけです。苦味を持つわけです。その目的を、なお受け入れることができないと、さらに悪循環に陥ります。この二つがあるんですね。神様が行われることを、ヘブル人への手紙の2章のところではですね、訓練だと思って耐え忍びなさい。訓練なんだ。だからその時の私たちの心は、本当に神様、ありがとうございます。砕かれた人の心はそうですけども、砕かれてない人の心はますます苦々しくなります。神に対して。ここでは、ネブカデネザルは、本当に神様に出会ったんだということがよくわかります。 次に、地に住む者は皆、亡き者とみなされる。彼は天の軍勢も、地に住む者も、御心のままにあしらう。御手を差し押さえて、あなたは何をされるのかという者もいない。素晴らしいですね。偉大さとその主権を褒めたたいていますが、まず、亡き者とみなされる。イザヤ書40章にこう書いてあります。見よ、国々は手桶の一雫、はかりの上のゴミのようにみなされる。見よ、主は島々を細かい塵のように取り上げる。で、ちょっと後で、君主たちを無に帰し、地の裁きつかさを虚しいものにされる。私がクリスチャンになって間もなかった時、間もない時ですね、これ読んで感動しました。あ、日本列島、塵なんだ、神様の目では。だから君主たちも無に帰されるんだ。ですね。で、次に、天の軍勢も御心のままに、地に住む者ももちろんのこと、天の軍勢もです。これがすごいですね。天使って非常に勢いがよく力強いことを私たちは聖書の中でこの見ることができます。黙示録を見たらですね、御使いがたくさん出てきますけども、自然の災害をもたらしたりですね、または逆に風を吹きつけないように押しとどめていたり。またイエス様が復活された時どうですか？墓に一人の天使が来ただけで大きな地震が起こって石が転がったんですよ。で、黙示録を見ると、万の幾万倍、千の幾千倍と書いてあります。その力強い天使たちが、万の幾万倍、千の幾千倍、いても、それを御心のままに取り扱っておられるんだ。そして、御手を差し押さえて、あなたは何をされるのかというものもいない。神様がなされることは誰も止めることはできません。にもかかわらず私たちは言い逆らってしまいます。ローマの9章に、しかし神よ、人よ、神に言い逆らうあなたは一体何ですか？形作られたものが形作ったものに対して、あなたはなぜ私をこのようなものにしたのですかと言えるでしょうか？陶器を作るものは、同じ土の塊からたっといことに用いる器でも、またつまらないことに用いる器でも作る権利を持っていないのでしょうか？ですね、陶器と陶器師の例えで、言い逆らうことの愚かさを、この表現しているわけですけれども。まあ、これはイザヤ書から来ている言葉ですね。同じく、先ほども私も以前、神の主権について、語っているところですね、イザヤが。で、私たちがまだ神様に訴えているっていう時ってですね、幼いんですよ。ここで、陶器が陶器師に対して訴えているのと同じようなことをしているわけです。でも、神が私たちを訴えておられる時に、へりくだって、悔い改めて、それができた時に信仰の成長があります。ヨブのことを思い出してください。ですね。最後に神様が現れてくださいました。そして、あなたはこのことを知っているのか言ってみよう。神様がヨブにそのように迫っておられます。で、彼は、私はあなたの設備を覆い隠してしまいました。ここで塵の中で悔い改めますってこう言ったんですね。そのように、神様の問いかけに対してですね、はい、わかりました。あなたが神です。ということができるときに私たちは信仰的に成長できます。そして神様はとても良い方です。そのへりくだった者たちをご自分のたっとい器として作り上げていってくださいます。完成、神様の作品ですね。良い行いによる作品。エペソの2章に書いてありますけれども。そのようにしてくださるんだということです。で、それしか他に道はありません。私たちが陶器、その土の塊に徹することができるかどうかですよね。陶器師が押したときにちゃんと押されることができるかどうかなんですね。で、次に36節。私が理性を取り戻したとき、私の王国の公営のために、私の意向も輝きも私に戻ってきた。私の顧問も貴人たちも私を迎えたので、私は王位を確立し、以前にも増して大いなるものとなった。素晴らしいですね。主が彼を引き上げてくださいました。以前にも増して大いなるものとなりました。これペテロの手紙でこう書いてありますけれども、ですからあなた方は神の力強い御手の下に蹴り下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるんです。ためです。 神様って恵み深い方です。たとえ私たちがあらゆるものを失ったとしても、それを補うだけではなく、それ以上のことをしてくださる方です。素晴らしいですね。今まで罪でめちゃくちゃになってしまった、こんな大きな罪を犯してしまった、でも悔い改めて立ち返る者には神様は恵みを与えてくださいます。そして今私ネブカデネザルは天の王を賛美し崇め褒めたたえる。その御業はことごとく真実であり、その道は正義である。また高ぶった歩む者は減り下った者とされる。本当に彼は神様を褒めたたいています。ことごとく真実で道が正義だ。どれだけの人がこのことを言うことができるでしょうか。ことごとく真実で道が正義だ。なんでこんなことをするんですかというふうに訴えることなく、神は叱りだけだということを認めているんです。そして高ぶって歩む者は減り下った者とされる。これがここの章のテーマですけれども、痛い方法で彼は減り下りを学びました。まあでもそれが癒しへの最短の道ですね。リハビリって痛いですね。怪我した人が元気になるためにですね、リハビリをしますけれども、痛いです。これ曲がったものをですね、伸ばさなきゃいけない。で、それヘブル人の時に手紙に書いてあるんです。懲らしめのところで、12章ですね、元気になるためだと、まっすぐになる。それは、癒されるためだと書いてあります。で、これを行えばいいわけなんですけれども、私たちは、気づくのが早ければ早いほどですね、まあ、幸いですね、その後は平安に満ちた生活を送ることができます。で、遅ければ遅いほど痛みが激しくなります。で、遅すぎたらどうなりますか。自分の全てが失われます。それを次回5章で勉強します。ここでバビロンの最後の王ベルシャツァルがネブカデネザルの教訓があったにもかかわらず、それを意図的に無視して、神を褒めたたえなかった部分であります。ではお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。今日は減り下りについてじっくりと学ぶことができ、あなたの主権についてじっくりと学ぶことができたことをありがとうございます。あなたは、あなたがすべてのところにおられて、そしてすべてを動かしておられるということを、私たちがこの肉、痛いですけれども、嫌ですけれども、あなたに減り下って悔い改めるときに、あなたが 何にも、この、影響されることのない、健康な平和を私たちの心に築いてくださることを感謝いたします。天のお父様、すべてのものを創造者であられる神に、魂を委ねなさいとあなたがおっしゃられます。そのようにして生きていきたいと願っております。ネブカデネザルように、本当に神様のみが真実で正義であられ、そして永遠の御国がこの神の国なんだということ、天のお父様、知ることはできませんように、自分の王国を築くことがないように助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アメン。